皆さんおはようございます。初めて来られた方をですね紹介したいと思いますけども、シアトルからですね、先日私がつい最近までいたシアトルからですね、今日本に、旅行して、ね滞在しています藤田直美さんですね、歓迎します。コロナ期間中にですね、その直美さんから私も頼まれて、ズームでですね、そのメッセージの奉仕をしたことがあってですね、今回私が行った時はちょうどニアミスというかですね、直美さんは札幌にいて、私はシアトルみたいなね、そんな感じになってましたけどもね、こうして再会できたこと感謝します。また、甥っ子のですね、こうせいくんがいますね。こうせいくん来てます。歓迎します。高校1年生ですね。こうせいくんは札幌にいますよね。札幌なのでね、またいつでも来てくださいね。さじます。そして浦安ビクトリークリスチャン、ビクトリークリスチャンですか、ビクトリーチャーチ、クリスチャンチャーチからですね、ぬるきゆかりさんと息子さんのたけるさんですね、来られてます。歓迎します。あの昔カナンにいたマルネーって僕たちが呼んでいたですね、平原あさみさんがの教会ですね、同じ教会におられるということでですね、歓迎します。いや、本当に目まぐるしい1ヶ月半を過ごしていてですね、今シアトルは夜中なのかな、ちょっと何時なんですかね、いつもね私日本は何時なんだろうとか見ながらですね過ごしててですね、多分今 夜かな、夜の7時か。じゃあ元気なはずなんですけどね、なんかぼーっとしてるんですよね常に。時差ボケってね本当に恐ろしいなと思いながらですね、まあ、1ヶ月半ずっとその時差ボケと戦いながら過ごして、でも体調は崩しませんでした。本当に皆さんのですね、お祈りのおかげで、助かりました。今回シアトルに行ったのはですね、今月私2回目のアメリカだったので、ね絶対入国審査の時にですね突っ込まれるやろうなと、ね、あと 2週間前も来てたやろうとか絶対言われるやろうなと思ってですね、行ったんですけども、先日も話しました、アイムパスターで、パスターって言ったらね、ほんパスターってなって、でどこの教会なんだって言われて、カナンプレイチアジアって、今入国審査の場所ってすぐネットで検索できるんですよね。そしてカナンプレイチアジアをですね、そのね審査の人がですね検索して、カナンプレイチアジア長澤田が見て出てきて、こうパスポートと見比べてパーフェクトって言ってました。そしてすぐに入れてくれました。何も突っ込まれないでですね、 CD もいっぱい持ってったのにね、何にも突っ込まれないでですね、パスタすげえなと思いながらです。何しに来たんだという話だったので、牧師の友達がアメリカにいると、ね、その友達に会いに来たって言ったらですね、そっかって言ってですね、こうね通してくれましたね。あ、パスターって言ったらいいですよ皆さん。あ、違うか。アメリカ行くときは大体パスターって言ったらいいの、調べられるかもしれないけど、違うって分かったら違う部屋に連れて行かれて身ぐるみ剥がされたりとか、ね、はい。今回シアトル行ってですね、私がシアトル呼ばれたのはですね、クリスチャン婦人クリスチャンランチョンっていうね、あんまり私には馴染みがなかった集会のですね講師として行きました。婦人クリスチャンランチョンっていうね、150人ぐらいのですね婦人たちがですね、あ違う、お姉様たちがですねそこに集まってるんですね。いや本当にね、もう息子のようにやっぱこう可愛がってくださるというかですね、もう愛してくださるというかですね、もうやっぱ婦人はすごいですよ。婦人はねもう元気なんですよね。でやっぱ教会ってね大体婦人が一番元気ですからね、もうシアトルとかアメリカの方もですねやっぱ婦人が元気でですね、もうなんだろう、あファンクラブってこういう存在のことを言うんかなと変に勘違いしてしまうようなですね、熱烈な私の大好きな、ね、お姉様たちがですね、もうお弁当をひたすら作ってくれてですね毎日ね違う人から弁当をもらうというね打ち合わせとか してないのかなとね、かぶってるんですよ弁当で、 体は一つしかないから食べきれないわけですよね。だからあじゃあホテル戻って食べますねっつってホテルに弁当がちょっとずつこう、ね、蓄積されていく。朝ごはんとかですね、ホテルも一応朝ごはんあったんですけど一回もホテルの朝ごはん食べませんでした。ひたすらこのお弁当をですね食べ続けてですね。だから私ねアメリカ行ってたのにねほぼ日本食しか食べなかったんです、ね、最後ねポートランド行った時にですね何食べたいですかって言われていや思いっきりアメリカンの食べたいですっつって最後だけめちゃくちゃアメリカンのですね食べてねハンバーガーこう、ね、かぶりついて帰ってきましたけどね。あ本当に、でも幸いな、ね、時間でした。あもうなんかねすごい楽しかったしね嬉しかったしねなんか幸せな感じでしたね。本当にこの海を越えたところでもですねイエス様を愛してそして仕えている人たちが世代を超えてですね本当に我々る神の家族の存在に励まされながら感謝していました。すでにアメリカからですね来年もですねお呼びがかかっていてですね2回ぐらい、ね、2つぐらいから今ですねアメリカまた来れないですかっていうね来てますからまたもしかしたら行くかもしれませんけどね、本当に、使わされる場所でですね、主を明かしすることができる喜びを感じています。感謝します。イスラエルが本当にね大変な状況になってまあその中でも少しずつね、こう兆しは見てるかもしれませんけどもでもやっぱりまだ緊迫した状況は続いている中でですね、そんな中で今朝ね本当に嬉しいメールが私に LINE が入ってきました。イスラエルの私たちと本当につながりがあるこのガリラヤのですねモーニングスターの、ね、教会で、昨日かな3名のユースが洗礼を受けました、ね、アメンちょっと出しますか。この夏のキャンプにも来ていたもう一人の男の子が、ね、洗礼を受けたんですけどね、夏のキャンプにも、ね、参加していたそのユースの子たちですね。この状況の中にあってもですね本当にイエス様を信じてつながってそしてちょうどね昨日ね洗礼を受けた人たちがいたってことを、ね、聞いて本当に嬉しくなりました。私たち本当にイスラエルのためにですね続けて祈って、ね、取りなしていきたいと思います。この世のものは過ぎ去っていきます。もう今見えるものも全部いつかはなくなります。私たちの体も全部過ぎ去っていくんです、ね、でも皆さんイエス様との関係永遠の命はずっと残っていきますから、ね、私たちは本当に天にあるものに目を向けて、ね、天に宝を積んでいくそんな生き方をですね今日も選んでいきたいと思います。アメン。隣にと言ってあげましょうか。天に今日も宝を積みましょうってね言ってあげましょうか。その中でやはり私たちはですね時をしっかりと悟って今という時をですねしっかりと悟り見極めながらですねこの地上で歩む必要があるなということをすごく感じています。イスラエルが本当にこのような緊迫した状況を続いていく中でですねやはり思い出していくのはイエス様が言われた言葉なんですね。イエス様は世の終わりの前兆としてはっきりと聖書の中で戦争も起こっていくよ戦争の噂も聞いていくよ戦争も起こっていくんだよ言ってます。疫病の話もあるでしょう、ね、いろんなことが起こってって皆さんこれはね終わりの時が来たっていうんじゃなくて終わりの前兆としてイエス様が言っている話なんです。前兆というのはですねどういう話かって言ったらこれは陣痛のですね、この妊娠している、ねこの お母さんがいよいよ、ね、出産するというその前に、ね、この陣痛が起こってくるわけですよ。で陣痛って最初はねこのなんだこのペースが遅いというかですね、あちょっと来てるなみたいなでも収まってしばらくしてからまたあちょっと来てるなというのがですねその感覚がどんどんどんどん近づくにつれて短くなってって気づいたらですねもうずっとねその陣痛で苦しむっていうです、ね、そしてそのピークに達していく時にですね出産が起こっていくということですよね。つまりこれをイエス様はですねイエス様が再び戻ってこられる時に置き換えながらですね言ってるんですね。私がもう一回来る時にイエス様が再び戻ってくる時に御国が立て上げられその王国が生み出されていくもう出産ですね。その前にさまざまなことが起こっていくんだよ 患難の本当に大患難の本当に苦しい、ね、陣痛のピークのようなことが起こっていくんだよ。その前に前兆としてね、その兆しが起こっていくでしょうという話の中での、その意味ですから。だから本当にイエス様が帰ってこられるときはすごく近づいていっているということね、私たちはしっかりと受け止めながらですね、この地において一つ一つのことを選んでいくものでありたいと思います。イエス様が来られるその時に道備えをしていく者たちがいる、そのことは本当に何度も話してされていますけども、私ね改めて最近ねすごくそのことをですね思わされ、そしてやはり道備えをしていく者をですね、もう一度しっかりと見てですね、今この時、ね、そのような生き方を選んでいくものでありたいなということをですね感じたので、今日はまたですねバプテスマのヨハネについてですね話していきたいと思います。バプテスマのヨハネについては私も何度も話したことあると思いますけども、何度も何度も私たちは確認する必要ありますから、ね、今日もですねバプテスマのヨハネについて一緒に見ていきたいと思います。聖書一箇所開きましょうか。ヨハネの福音書の1章の19節から23節、ヨハネの福音書の1章の19節から23節、はい、それでは読みたいと思います。ヨハネの福音書の1章の19節から23節を読みします。ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。彼は告白していなます、私はキリストではありませんと言明した。また彼らは聞いた。では一体何ですか、あなたはエリアですか。彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか。彼は答えた。違います。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか。私たちを使わした人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか。彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。ヨハネの働きが本当に大きくなって、彼は荒野でその働きしましたけども、荒野にたくさんの人たちがですね国中から集まってきて、そしてヨハネからバプテスマを受けていたんですね。その働きがあまりにも大きくインパクトがあり、もう国中にですねこの知れ渡るものになってたので、あれは誰なんだと、何者なんだと、もしかしたらあれが私たちが待ち望んでいたメシア、キリストなんちゃうかということをですねユダヤ人たちが話したんです。そしてユダヤ人たちがそれを確認するためにヨハネのところに来て、あなたは誰なんですかって聞いたんですね。皆さん誰なんですかって聞かれたら何て答えますか。ニッタさん、あなたは誰ですかそうですよねそんな風に言うか分かりませんけども、まあ新田ですっていうわけですよね。そう、私たち大体自己紹介するときって名前言うでしょう、何々何々ですと、ね、どんな仕事してます、どこに住んでます、ね、何歳ですとかですね、自己紹介そういうもんでしょう。でもね彼はね誰なのって聞かれたらですね告白していなまず、多分若干食い気味にですね、いや私はキリストではないですって答えたんですよそんな答え方した人って多分、ね、この人だけちゃうかなと思いますけどね、誰なんですか、いやキリストじゃないですみたいな。でそれに対して何のリアクションもなく、あじゃあ一体何なんですか、誰なんですか、エリアですかって聞くわけです。いやエリアでもないです、服装がエリアと同じだったから彼はね、じゃあ誰なんですか、あの預言者ですか、いやあの預言者でもないです。そしてじゃあ一体あなたは誰なんですか、何者なんですかと聞いたときに、ヨハネが答えたのがですねこういう答えだったんですね。23節、彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでる者の声ですって言ったんですよ。長いでしょ、どう考えても自己紹介的には長いじゃないですか。預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでる者の声ですみたいな。でもね彼は的を得た答えをしたんですよ。 彼は自分が何者なのかということがちゃんと分かってたの。そしてどんな働きをするものなのかということもしっかりと分かってた。だからこういう答え方したんですよね。つまり彼は何て言ったのか、私は荒野で叫ぶ声だって言ったんですよね。声、私は声ですって言ったの。かっこいいでしょ。ちょっと詩的じゃないですか。私は声なんですよ、言ってみたいですよ私も。今回札幌のカルベージュチャージから来てくださいました、声ですとか言われたいですどうも声です、言ってえわ。でも彼はかっこよく言ったわけじゃなくてですね、本気でそうだと思ってた。皆さん、声ってどういうものですか？何するものが声の仕事ですか？声って何に使うものか？声、声って何を人に届けるものですか？声、言葉、はい、そうですよね。声って言葉を話してるんですよ。そして言葉を聞かせてるんですよね。言葉を届けてるんですよね。それが声の役目なんです。そしてその声は、言葉が届いたらどうなりますか？声ってどうなります？言葉が届いたら消えるんですよ。消えなかったら大変なことになります。今日皆さん、私の声がずっと耳で鳴り響いて夜眠れなくなりますから。そうでしょ。言葉って、喋ってる言葉って言葉だけが受け取られてね、声は消えていくもんなんですよ。そうですよね。そうですよね。言葉は残るけど声は消えますよね。彼は自分のことは声だって言ったの。じゃあ言葉って誰ですか？言葉はイエス様です。言葉が人となって私たちの間に住まわれた。神の言葉としてイエス様はこの地上に来られた。イエス様を私たちは届けて、私は届けて、イエス様だけを残して声であれば私は消える存在。あの方が盛んになり、私は衰えなければならない。皆さん、これがね、バプテスマのヨハネの生き方だったんですよ。彼はイエス・キリストを伝え、イエス・キリストを人々の心に残すことのために命を懸けた人だったの。彼はその働きをしていく上で、自分が持っていたもの、自分が頼っていたもの、イエス様以上に自分が頼っていたものを本当に捨ててったですね。その生活の中においても、どんな生活をしていたのか、ちょっと聖書を見てみたいと思いますけども、マタイの福音書ですね。マタイの福音書の3章の4節ちょっと開きましょうか。マタイの福音書の3章の4節、これがね、あんまり書いてないんですけど、ヨハネがどんな生活感、生活していたかってことが書いている記述ですね。お読みします。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。これがね、彼の生活スタイルだったんですよ。まあ、荒野で住んでるから、ね、もうそれだけでよかったというかね、それ以上何も持ってなかったんですよね。彼のね、服装ってラクダの獣を着物を着、腰には革の帯を締めていた。まあ、まずおしゃれはね、全く興味がないというかですね、関心がなかったんですよ。服これしかなかった。究極の断捨離ですよ。あの、私の妻はね、もう断捨離なんですよねもうね、捨てに捨てまくる。それ捨てるんやって思うぐらいにですね、もうことごとく捨てまくりますから。もし物を捨てれなくて困ってる人いたらね、彼女にお願いしたらいいですよ。もうね、用じゃないですから。ある日、私ね、昔結婚する前だったと思うんですよね、私ね、付き合ってた頃にね、あの、彼女にね、ニット帽を買ってあげたの。緑色のボンボンがついてる可愛い こんなん着てくれる可愛い女の子であっておくれと思ってですね、買ってあげたんですよ。1回か2回それかぶって飲みました。いいね似合うね言って、あもっとかぶってましたか、いいね似合うね言ってね、言ってね、よかったんですよ緑色のニット帽ね。ある日ね朝起きてね台所行ってね、そして私ゴミ捨ての当番だからねいつもゴミ燃えるゴミ集める係なんですけどね、皿洗いとかしてですね、このネットのやつのゴミ取ってですね、そしてゴミ箱を開けたらね、緑色のあのニット帽がって感じで閉めましたよ。嘘やろうと思ってね、間違って入ったんちゃうかなと思って一応こう取り出してね、よりこれゴミ箱に置いてあったわ、あの中に置いてあったよっていうね、置いてあったよ、あの捨てたとは言われたくないとかね、なんかゴミ箱の上に置いてあって間違い入ってたわみたいな。後日ねまたこう開けた時にですね、またあのいやまあいいですよ、あの違うんですか、いやいや役目を果たしてなるほど、ね、役目が果たされたそうです。だからこんなになってたのか、こ役目果たしてくたーってなりながらですね、いやまだまだ全いてか、それならメルカリとか出せとか思いながらです、全然かぶれるやんまだと思いながらもですね、だからといってそれをコッツにあげるのもなんかなと思いながら、結構あるんですよこういうこと。あの最近俺あれあもういいです、結構昔はねいろいろ買った服とかね似合う一回も着たことない、多分全部こうそんなことないです、ダンシャラーですからね、もうねすごいですよ、まあここまでだ気持ちいいの逆にね、あの何にも傷つきません、あすごいなと、すげえ断捨離するな、もうことごとく捨てまくりますから、私は子供たちの服もなんかちょっとこの服着てた時一緒に動物園とか行ったなみたいな、子供のあの服ってなんか思い出あるじゃないですか、子供たちの服ってあこのコッツの服めっちゃ覚えてる、この時にこのコッツと一緒になんか一緒に行ったなとかですね、子供の服の思い出っていっぱいあるんですよ、あのね全部まとめられてね、でかい透明の袋の中に入れられてですね、玄関にボーンって置かれてます、断捨離すごいですよ、もう捨てに捨てまくりますからね。私も言われたことあるんですよ、タカちゃんの部屋のもの私半分にできるよって言われて断捨ラーですから、もう気持ちいいですよそこまで捨ててったらね、何にも振り返りない、ね、前しか見てない後ろなんて踏み腕いらない、ヨハネも断捨離したんですよあ違いますか、断捨離ではないか、もうね自分の頼ってたもの自分が持ってたもの全部捨てたっていうのはね、気づいたら一着しかなかった、ラクダの毛の着物だけ着てそれだけ着ててね、これすごいですよね、この格好はねエリアがしてた格好って言われてる、だからねエリアですかって聞かれて、ややこしい格好してんのに違いますって、あの時こんな、ね、彼もねまあ、そしてまあおしゃれには興味ないんでしょうと多分ね、そういうのはあんまり関心ないんでしょう、ここまでは分かりますよ、問題はこの後ですよね、その食べ物はイナゴとノミツだった、いやーもっとなんか食ったらよかったのにイナゴってみたいな、いや荒野だから確かに何もなかったっていうのは分かります、でもそれでもねエリアだってね、カラスがお肉落としてってくれたんだから、こんだけの生活で神様だって養ってくれるでしょうが、ね、ウズラが来たりとかするかもしれないし、なんでそこも妥協というかですね、そこもなんかもうね追求しちゃいましたよね、イナゴですよ。私は島根に毎年行っていて、ね、何年か前に9年ぐらい連続で行った時にですね、まあ行ったことある人も覚えてると思いますけど、平田教会っていうね教会に私たちよく行ってたんですよ、こんなムカデが出る教会ね、北海道では見たことない、ね、 あの黒光りしたこのオレンジの手についてもう気持ち悪いんですよ、あれ。あれがですね出ると、その先生に脅されながらですね、この屋根でですねこう伝ってたまに布団にこう押してくると、そしてこう耳の中入ってくるキャーってですね、そんな日向教会にですね私たち9年も行ってたんですよね。でそこで泊まってですねそこで奉仕してたんですけども、まあ大自然の中にある教会でした。山の中にあってね、もう向かって来ないかなと思いながら怖かったからね私もね。で次の日ですね朝起きて天気が良かったので外に行ってですね一回こうね伸びこうして伸びてですねこうやってやってた時あったんですよ。で外をこう 見ながらですね、まあ天気が良かったのでポカポカした天気で、ね、こうやってぼーっとですね庭をこう見てたら、まあ朝ごはんの支度に来てくれたその先生がですね、まあ教会なんか入っていったんですけども、その後私のところ来てですね私の後ろからですねこうやって見ててですね、それ私こう見てたらねぴょんぴょんぴょんぴょんなんかいろんなものが飛んでたんですよね、バッタみたいな。で殿様バッタ飛んでんのかと思って、私最初ねこんなサイズだからねぴょんぴょん飛んでて、そしたらその先生がですねそれ後ろから見ながらね、あれイナゴですよって言ったんですよね。でえイナゴ、えイナゴってこんなんなんちゃうんですかと、こんなんがもうボンボン飛んでたんですよ。でイナゴってあんな巨大な生き物なんですねと、こんな巨大なのになるんですねという話をしてた時に思い出したんですよね。ヨハネってあれ食ってたんかと、気持ち悪いと思ったけども、いや私ね中部の人たちにこの間ねイナゴ食べたことある人って聞いたらね結構大半の人が手を挙げたんですよ。なぜならイナゴの佃煮というのがあるから、ね、まあ佃煮になってたらまだいいですよ、ね、甘辛い感じで美味しいんだって佃煮になってたらね。でもこの時代はねえそんな調理できないですから、これ荒野にいたし、ね、だから飛んでるパーツ掴んだよでしょう多分、まあ足ぐらい取ったかもしれんけど、こうなんか幼虫みたいな羽もちょっと取ってとかね、生で食うのもあれかなと思って、イスラエルはね砂漠にいたら40度ぐらい熱出ますから、石の上にこう置いといたらジリジリしてこういい感じの干物みたいになってたかもしれんけど、それをこう食べてね、美味しくはないでしょ、気持ち悪いし、だから多分飲み水で口直ししながらです甘い感じにしてですね、たまにこう飲み水ちょっとつけてこう食べたりやってたかもしれないですよね。めちゃくちゃアウトドアな人やった、サバイバルの中を生きてたですね、めっちゃアウトドアだったんです。断捨離だしアウトドアだしすごいな思いながらですね、なんでこんな生活してたのか、ね、彼は一つのことに集中してたんですね。アラナとは何か、アラナとは神の言葉を聞く場所です。神の御声を聞く場所です。神の御旨を誘っていく場所です。それがアラノという場所なんです。彼はその場所に自分の身を置いて、自分が今まで頼っていた一つ一つのことを一つ一つ手放していったんです。そしてただ神の言葉を聞くために、神の声だけで生きるために生きていったの。それなら人生を入っていったの。なぜですか？彼は自分の働き、自分の役目、自分の生き方を知っていたから、イエス様が来られるその道案内をするために、自分はこの方を映し出していくために、この方を証ししていくために、その思いで彼はねそのような生活に入っていったの。そしてただ神の言葉にね集中していったんですよ。だから彼のメッセージ、説教ってめちゃくちゃ力強かったんですよ。彼の説教って、まあ、伝道メッセージってどういうメッセージだったかって言ったらね、大体私たちがする伝道メッセージってどういうのかって言ったらね、あなたは愛されてますよ、あなたはそのままで受け入れられてます、あなたには価値があります、高価で尊いです、あなたは愛されてますって言うじゃないですか。いや多分それでいいんですよ、ね、その方が心開くから、みんなその方が受け入れやすいから、私たちもそうやって伝道すること多いかもしれない。でも彼の伝道のメッセージ見てたらやばいですよ。悔い改めなさい、そのままじゃダメなんですよあなた、言うて、あなたそのままじゃいけませんよ言って、燃える火の中投げ込まれますよ言って、 時にはですね、この立法学者パリサイ人たちが来たらね、マムシのせいとか言って、めっちゃ悪口じゃないですか。毒蛇やお前みたいな、バリバリ言いまくったの。悔い改めなさい、このままじゃいけません、あなたはそのままじゃいけないの、生活を変えなきゃいけない、思いを変えなきゃいけない、なぜか神の国は近づいてるんだ、キリストは壊られるんだ、神の国は近づいてるんだ、目を覚まさなきゃいけないって。でもそんな彼のメッセージを聞きに国中から人々が集まり、そしてその言葉が本物だったから、なぜないですか、その生き方が証明してたからですよね。この人嘘ついてない、この人が言ってるのはむちゃくちゃな適当なことじゃない、この人は本当のことを言っているって、みんなそれを受け取ったから次々と洗礼して受けてったの。皆さん、今本当に重要な時代の中で私たち生かされてます。主が来られる御備えをするために、私たちはどんな生活を今していくのか、何を選び取っていくのか、本当にそれはねすごく重要な局面に入っていってます。価値観ってね本当どんどん変わっていきます。最近先日私アメリカ行った時にですね、そこで、ポートランドで、こういろいろ私をですね接待してくださったスタッフがいたんですけども、その方の子供たちがホームスクールしてるってですね、で、アメリカはやっぱホームスクール多いですかって私は聞いたらですね、いや最近やっぱすごく多いですと、日本でもやっぱ多くなってきてる、でなんでそんなどんな理由かって言ったらですね、やっぱ普通の学校に行かせるのがかなりやばい、なんでかってったらですね、まあそのオレゴン州ってとこだったんですけども、オレゴンの州の、まあアメリカは州ごとに法律が結構違いますから、ね、そのオレゴンの州でこの間可決されたね、それがその法律が通ったある法律があってね、13歳からね自分の性を選べるっていうね、中学1年生ですよ、ね、中1の時にね俺女になろうかな思ったらね女になれるって言うんですよ。その時に親の同意は必要ないっていう、個人の判断自由でできるっていうのが可決されたんだって。日本だったらまだねえってなるでしょう、びっくりしますよね。でもねアメリカはどんどんそういうのが進んでるって言うんですよ。ドラッグ、麻薬がかなり合法化しまくってて、売買されてるのが一番売買されてる場所って学校だそうですよ。中学高校、中には小学生の時からとかもね、その話を聞きながらね、わあその波はいずれ日本にも来るだろうなって思いました。来始めてるでしょう、だって変わってってるじゃないですか、いろいろ法案が来始めてるの、すでにもう遠い昔の話じゃないの。日本もね近年いろんなことが改定されてて変わっていきます。皆さんうかうかしてたらね、瞬く間に世の中ってどんどん変わっていくんですよ。価値観も変わってきます、いろんなものが変わっていくの。だからちゃんと耳を覚まして、目を覚まして、神様の言葉に耳を傾けて、そして今選ぶべきものを選んでいかないと、周りはどんどんどんどん変わってきますよ。そしていつの間にか流されていくの、流されていきますよ。その中に信仰を守り通すのが本当に難しくなっていく時代がどんどん始まってきますよ。皆さん何が必要なのか、何を選ぶべきなのか、本当に選ばなきゃいけないものは何なのか、私たちはね目を覚ましてね選んでいく必要があります。そのためには霊的な断捨離もね本当に必要なんですよ。ピアノ弾いてもらっていいですか。ヨハネはそのように主を明かししていきました。彼はもちろんそんな働きを自分の肉によって自分の力によってはできなかったの。だから彼は神の霊に満たされてその働きをしていきました。 前にも話したことあるかもしれませんけども、最後一つの話をしたいと思いますけども、私ね12年前に初めてイスラエル行ったんですよ。イスラエルね。で、それが私にとって初めてのイスラエルだったので、もう今まで11回行きましたけどね、もう全てが新鮮ね、もう本当に何見ても泣けるぐらいのね、そんなイスラエルだったのを覚えてる。今までイスラエル行って、やっぱりどのイスラエルツアーが一番心に残ってますかってやっぱ言われたらね、聞かれたらね、やっぱり1回目、あの1回目オリーブ山の上からあのエルサレムの街を見て、あの黄金門、イエス様が帰ってこられた時あの門が破壊されて通ってイエス様がその都に入場されると言われるあの閉ざされた大門を見てね、みんなでね賛美したんですよ、その非全世界がをあのゼカリア書14章ね、主の足がこのオリベーマに立つ、あの場所から作ったねあの歌をですね、みんなで歌いながら泣いて歌ったの覚えてる私ね。その初めてのイスラエルツアーでいろんなところ私たちは回って、そして集会し祈り賛美してました。そしていろんなところを回る中で一つのことをですね、みんなで悟った、気づいてたんですけども、それは一人の名前が出てくるとき、一つのですねテーマのつくところで祈り会するときに、その祈り会が他と全然違う流れになる、全然違う臨在と油注ぎになるっていうことだったんですね。その一つの名前が出てくる場所で祈ってたらですね、もう賛美してたらみんながうわーって泣きながら賛美して、そして祈って、なんかもうすごかったんですよ。で、何なんだと。でまた別のところでやってもそうはならないけど、その一つの名前がまた出てくるところで祈ってるまたうわーなるわけですよね。で、なんか法則があるなと思って、なんだろうと思って、でその一つの名前というのが預言者エリアですね。エリアという名前が出てくる場所で祈り会をした時だけ全然雰囲気が違ったの。エリアがバールの預言者と戦ったあのカルメル山の上で、エリアのが建てた預言者学校というのがエリコにあってですね、そのエリアの預言者学校でとかですね、またエリアの弟子であるエリシャが初めて奇跡をした水をね、甘い水に変えた水源地とかですね、そのエリアという名前がつく場所で祈った時だけうわーなったんですよ。で、なんかエリアについて神様この旅で私たち示そうとしてるなってことが分かったんですね。でね、私たちねオリーブ山行って、そしてその麓でにある場所があってね、そこはね預言者のゼカリアとハガイとマラキが収められているその預言者の墓たちの墓っていう場所があってですね、でそのマラキの墓のところでも私たち祈り会したんですよ。そしたらまたうわーなったんですよ。で、うわまた来た、あの感じや、また始まったと思って、これマラキやんと、あれとエリアだったんちゃうんかと、マラキでもなってるやんってなって、で、なんか勘違いしてたんかなと、どこでもなるものだったんかなと思ってですね、でも一応なんでマラキでもなったんかなと思ってですね、私たちマラキ書開いたのかって。皆さんマラキ書の最後に何て書いてるか知ってますか。マラキの最後ちょっと、はい、読みたいと思いますね。見よ私は、これマラキの一番最後、旧約聖書の一番最後ですね。見よ私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ばさないためだ。旧約の最後にマラキが預言した最後の言葉は何という言葉だったか。主の大いなる恐ろしい日が来る前に私は預言者エリアを使わすって。彼は父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせていくって。で、私たちねこの御言葉を見た時に、はあ、だからエリアだったんだって思ったんですよ。で、皆さんねさっきまでよバプテスマのような話してたの、何いきなりエリアの話してんだって思った方いるかもしれないけどね、実はこのマラキの預言、この預言者エリアを使わすって言ったね、このマラキの預言を成就させた最初の人物誰だか分かりますか皆さん。それがね皆さんバプテスマのヨハネなんですよ。バプテスマのヨハネは エリアの霊を持ってその働きをするって御使いに予言されて生まれてきた人物なんですね。ちょっとルカの福音書開きましょうか。ルカの福音書の1章、ルカの福音書の1章の17節を読みたいと思います。お読みします。彼こそ、これは、ヨハネのお父さんザカリアに対して、御使いがあなたに子供が生まれるよ、この子はこんな風になるよと予言した言葉なんですね。だからヨハネについて書かれている予言ですね。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。彼こそ、つまりこのヨハネこそエリアの霊と力で主の前触れをするって。実際にヨハネはそのエリアの霊を受けて、そして父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせていく、主の来られる見据えをしていった人物だったんです。そして皆さんね、今この終わりの時代、この時代イエス様が再びまた戻って来られるその時にも、主はね、このように主の道備えをする者たち、主の来られる前触れをする者たちを起こそうとしているの。もう一度あのマラキの預言者の預言のように、預言者エリアが使わされて、そしてそのエリアの霊を持って主の心を子に向けさせ、この心を父に向けさせていく、主の来られる道備えをする者たちを、バプテスマのような働きをしていく者たちを起こそうとしている。私たちね、そのイスラエルでそのことを受け取ったんです。もうそれに気づいた時ね、みんなにうわーってなったんですよ。すごいとこ時代に生きているみたいな。私はその働きをしていくのが、もちろんね、今生きているクリスチャンみんなそうかもしれないけども、教会そうかもしれないけども、特に日本に与えられている役目、日本はその重要な鍵を持っている、握っているって私は信じてるんですね。なぜかって言ったらね、実はその当時、その時旅行中、私たちがこうやってなってるのを見てですね、ある韓国の先生たちが私たちのところに来て、こんなこと言ってくださったの。この働きは、そのバプテスマのヨハネの働きは、私は日本に委ねられている働きだと信じます。日本に特に任せられている働きだと私は思います。なぜか、実はね、皆さん、韓国の人たちは何度も何度もそこを回って祈ってたそうです。今までも、それまでも、何年も何年も。でもそんなこと起こったことなかったんだって。みんな自然とこう賛美しながら書いてた。でもその時とそれまでと何が違ったか、初めて日本人の、まあ、牧師たち5人で行ったんですけども、日本人のチームが一緒に来て、そしてそこを回ってった時にそういう印を見たって。だからこれは本当に神様が日本に与えていらっしゃっている油注ぎだと私たちは思います。日本は東の果てで、今本当にクリスチャンが小さく、本当に少ないためかもしれない。でもイエス様が来られる道のようにするための重要な鍵を持っていて、皆さん、この東の果て、地の果て、日本からもう一度主はその民を呼び起こし、そして主の来られるその時を告げていくために用いていってくださるって、私たちはね、その時本当に受け取ったんですよ。皆さん、日本は重要な使命が託されてますよ。アメン。だからね、私たちは立ち上がりましょうよ。バプテスマのヨハネの働きをするために、ね、主の来られる道備えをしていくために、この心を、父の心を向けさせていくために、今本当に選ぶもの、ね、何を選択していくか、すごく重要です。日々主の前に出て、主の御声に耳を傾け、そして霊的な私たちが拠り所にしていたものをね、断捨離していきましょうよ、ね、立っていきましょうよ。そして本当にイエス様だけを握っていく、そのような生活に入っていきたいと思います。日本からそのような魂、民が呼び起こされていき、そして朝露のように立ち上がり、主の来られるその御備えがなされ、 いよいよ栄光なるイエス様が帰ってこられる、そのことを本当に私たちは期待し前進し続けていきたいと思います。一言お願いします。イエス様感謝します。私たちは本当にイエス様以外のものに頼りながら生きているものです。イエス様を時には不必要かのように生活の中で思い返すことなく歩んでいることも多いかもしれません。しかし今本当に重要な時代の中に私たちは入っていってます。さまざまな価値観が変わり世界が変わっていく、この国もどんどん変わっていくでしょう。その中にあって何を選ぶべきなのか本当に問われている時代です。イエス様、どうぞ私たちの心が、私たちの目があなたから離れることがないように、あなたを見失うことがないようにどうぞ守ってください。そしてイエス様、私たちがあなたを信頼しあなたにより頼むことを選び続けることができますように、私たちがもしあなた以上によりどころにしていたものがあったならば、どうぞ私たちがそれを生活から、私たちの心から立っていくことができますように。そしてあのバプテスマのヨハネが荒野に身を置き神の御声に生きたように、私たちもそのようにあなたの御前に出ていつもあなたの御そばに行き、そして歩むことができますように、どうぞ導いてください。その時に私たちの言葉、私たちの口に力が与えられ、そして本当にこの国があなたに立ち返ってきますように。日本を救ってください。日本が主よあなたに立ち返ることができますように。日本にリバイバルが来ますように。日本にあなたの時が来ますように。あなたの御国が来ますように。どうぞそのために私たちを用いてくださいます。お願いします。イエス様が来られるその道筋のために、どうぞここにいる一人一人をあなたが使わせてくださいます。お願いします。イエス様、教会に命を与えてください。教会に向かう気を与えてください。教会に力を与えてください。そして私たちが立ち上がることができますように、イエス様を導いてください。感謝します。イエス様の御名でお願いします。アメン。